イザヤ書第一章一節から四節。アマツの子イザヤがユダの王ウジヤ、ヨタム、アハズ、ヒザキヤの世にユダとエルサレムについて幻、天を聞け、耳を傾けよ、主が次のように語られたから。私は子を養い育てた。しかし彼らは私に背いた。牛はその飼い主を知り、ロバはその主人のマグサオケを知る。しかしイスラエルは知らず、我が民は悟らない。ああ罪深い国人、不義を負う民、悪をなす者の末、堕落せる子らよ。彼らは主を捨て、イスラエルの聖者を侮り、これを疎んじ遠ざかった。今日はこの箇所より、主の光の中を歩もうというタイトルでクリス牧師よりメッセージをいただきます。よろしくお願いいたします。
先週ですね、西堀先生が日本に行かれる前に少し お会いしてお話をする機会がありました。でその時に、教会でイザヤ書を読み始めましたということを伺って、私はどこからメッセージしようかなって困ってたところだったんです。だんだんネタが尽きていくというか、なんてことはないんですけれども、ネタとかって言ったら本当にそれは神様に失礼で、聖書はどこからでもいつでも語れますですね。でもですね、しばしば牧師もこう乾くことがあるわけですよね。御言葉が確かに目の前にあります。でそれが何を語ってるか、ある程度私の中でもこう感じるものがあるんですが、本当にこうインスピレーションを受けたい、私たちも。そしてそれを本当に皆様にお伝えするには、またこう確信と力と、エネルギーも同じですけれども、それがこうしっかりとないとですね、それをシェアするところまで導かれないわけですよね。だからしばしば悩むわけです。ああどこから語ればいいんでしょうか、主よというふうに。まあ実はいつも祈ってます。メッセージの準備をしてない時も、牧師たちは運転をしたり他のことをしたりしながら、祈ってるんです。どこから語るべきでしょうか。でそんなことで、私が悩みと祈りの中にあった時に、西堀先生からイザヤ書を読み始めたと聞いて、私は感謝しました。じゃあ私も声加えてください、イザヤ書を読み始めますということで、イザヤ書の一章二章を先週読んで、でそこからはっきり語られたことがあります。それを今日皆さんにお分かちしたいと思います。一つの大きなテーマとしては、それは私はいかに神様をまだまだ全然知らないことかっていう事実に目が開かれたということです。イザヤ書一章二章を読む中で、神様を知ってるつもりではいたけれども、ある程度知ってるということもできるんだろうけど、全然まだまだ知らないんだなということを思い知らされました。このイザヤ書という預言書、先ほども司会者の方おっしゃった通りで、聖書をちょうど真ん中ぐらい開くと、これイザヤ書なんですね。でよく言われるのは、イザヤ書とは聖書の中の聖書であるということ。位置的にも真ん中、まあ、それはそれほど関係ないかもしれませんが、私ちょっとくっつけて今話しましたけれども、そこに書かれている内容は、神がまずイスラエルを愛した、でもイスラエルは神を愛さなかった、そこから始まっていますね。今そこを読んでいただきました。愛されている者がその方を愛し返さない、その罪の大きさ。イスラエルは自らの罪によって暗闇の中を通ることになるわけです。国の中もだんだん乱れていく、そしてやがて近くの国々からも狙われて攻められて、やがてイスラエルは本当に悲しい苦しい道を長年歩むことになります。それが我々人間の姿と本当に重なっている。私たちの作り主を神として崇めず、私たちは自分勝手に歩み始めた、 それでいいんだ、それが楽しい生き方じゃないかと思っていたら、そうではなかった。我々は暗闇を歩む。ではそれで神様はイスラエルを見捨てたでしょうか。作り主は被造物である私たちを捨てられたでしょうか。いいえ、ますます神の愛は強くなり、ますます作り主のこの作られた者たちへの愛と憐れみは勢いを増し、やがてそれがイエス・キリストへと向かっていくわけです。本当は捨てられてもよかった、本当はイスラエルはとっくの昔に滅んでいてもよかったはずの国なのに、神は守り続けるわけですね。この神とイスラエルの関係がイザヤ書にははっきりと出てくる。皆さんも読まれた中で大変厳しい言葉だな、すごく怖い予言が書いてあるなと感じた方はいらっしゃるでしょうか。私はそう感じるところはいっぱいあります。でもそのすべてが神様の真剣な愛から出ているということを私たちは知ることができる。そしてイザヤ書の後半に読み進めていけばいくほど恵みがどんどんどんどん溢れてきます。今日のタイトルは主の光の中を歩もうという言葉。これは今日のイザヤ書の2章、今日は実は1章と2章全体からかいつまんで話すんですが、2章5節に出てくる言葉でした。イスラエルに向かって主の光の中を一緒に歩もうじゃないかっていう神様からの励ましの言葉であり招きであり棒なんですね。だから見捨てられているのではない、裁きに向かっているのではない。神様はいつも呼んでおられる。今日礼拝で一番最初に歌った賛美歌、それが私の心の中に与えられたので、あの賛美歌から始めましたけれども、帰れや帰れや帰れやと主は今呼びたもう。主はずっとイスラエルを呼んでこられました。そして主は今日あなたのことを呼んでらっしゃいます。来なさい、帰ってきなさい、私は待っているから。そのような思いを持ちながら、今日1章と2章の中から3つ、私たちがまだまだ知らない神様のお姿について味わってみたいと思います。1つ目は、神様を神として崇めながらも、あなたこそ神です、私たちあなたを礼拝しますと口先では言いながらも、いい加減でごまかしだらけの捧げ物を神様のところに持って行ってないだろうかというお話です。手法の中にもこのアウトライン入れていただきましたが、一つ目はごまかしの捧げ物をやめ、神の聖と義を求める。一章の11節とから17節までのところから見たいと思うんです。今ちょっと神様と私たちの関係からちょっと目を他のところにずらして、人間関係に見てみ、思いを向けたいと思います。皆さんとお友達、家族、愛する人との関係、ちょっと考えてみてください。愛とは一体何でしょうかって、またいきなりビッグなテーマを、このことを今日は話そうと思ってるんじゃないですが、愛、この人を愛してるっていう時にそこにはいろんなことが、大切なことが含まれると思うんですが、私は個人的にこれはとても大切なポイントだと思っています。それは本当に私たちが誰かを愛するならば、必ずその人のことを知ろうとするはずだってことです。相手がどういう人なのか、この人はどういう思いで生きていて、何が好きで何が嫌いで、どんなことを楽しむ人なんだろうか、それを知らないまま、そこに興味を持たないまま、自分のことばっかりで相手を利用する、これは愛じゃないですよね。私の願いを受け止めて、私をありのまま受け止めて、それ聞こえはいいですけれども、じゃあ相手のことをあなたはどうしているのかっていう時に、私人間はなんと多くの罪を犯してきたことでしょうか。自分を愛してほしい、自分を癒してほしい、自分の話を聞いてくれる人が欲しい、そういうことをやり合っているから私たちは傷つけられ、 そして傷つけ合い、愛がこの世界に貫かれていない。愛するならば相手が何を求めているのか、どんな人なのか知ろうとするはず。イスラエルはこれがまず第一に欠けていた。彼らは自分たちが求める神を求め続けました。そして勝手な神様像を作り、そしてこれは神に喜ばれるに違いないと思い込んで、ごまかしのいい加減な捧げ物を捧げ続けていたんです。もうだいぶ前の話ですが、こんな実話が私の人生に起こりました。私の友人がですね、好きになってしまった女性に贈り物をしたわけです。贈り物、その贈り物をして、なんとか彼女の気持ちをこちらに思いを向けさせようとした。どんなものをあげたのか私は知りませんでした。でも彼がそのプレゼントを彼女にした後で報告、うまくいったよ、喜んでくれたって言って、嬉しそうなわけですね。ところがそこで問題だったのは、この女性の方も私の友人だったんです。ですね。で、この女性の方からも私に報告が来たんです。クリス君、聞いてよ。あの人、しょうもないものくれたんよ。まあ、広島弁ですけど。信じられるって言ってですね、何をくれたか教えてくれたわけです。それは皆さんには内緒でしときます。知りたい人いっぱいいると思うんですけどもですね。彼のあのプライドのためにも内緒にしておきますが、っていう、私もびっくりするような、何それって思わず言っちゃったんですけど、で彼女は本当にそんなもの欲しくなかったし、あの物よりも自分のことを知ってくれてないっていうことで傷ついたんですね。私の一体何を知っててこんなものくれたのかねって言って私に怒ってくるわけです。で私は彼女に言います。じゃあ、あの勘違いだしてるとかな、まあ、それはいけない、ひどい言葉ですけども、あのはっきり言ったのか、そこまであなた怒るんだったら気持ちは伝えた方がいいよ、優しくねって言ったら、言えなかったって言うんですよ。彼が一生懸命だから、彼の優しい気持ちを思うと言えなくて、ありがとうニコってしちゃったって言うんです。それで私の友人、男性の友人は、よかったみたいだって報告してきたわけですよね。喜ばれたみたいだ。彼は勘違いし続けるしですね、喜ばれてると思う、で、あのうまくいくだろうと願う。彼女の方は嫌で嫌で仕方ない、なんでこんな人に私はあの思いを伝えなきゃいけないんだって、怒りに満ちてる。ここに愛の関係は成り立ってるでしょうかって、あるはずがないわけですよね。神様は私たちを愛しておられるから、嫌なものは嫌なんだよとおっしゃっています。今全部は読みませんけれども、皆さんもあの読まれた方もいらっしゃると思います。1章の11から17節は、神様がどれだけイスラエルの捧げ物を嫌われたか、嫌だったか、私はそれを憎むとまで言ってるところもあるんですよ。あなた方の捧げ物は一体私にとって何になろうか、もうやめろとまで厳しく言ってるんです。あなた方が捧げれば捧げるほどそれは私の重荷となり、私は疲れた、そこまで言ってます。いやでも私たちは人間として、私もそういうとこあるんですけど、ちょっと神様いくらなんでも言い過ぎじゃないですかって思うことありません？だってイスラエルだって一生懸命だったんですよ。そうです、私たちは一生懸命やればいいじゃないかって思うとこがあるようです。それは自分が受け入れられたいからですよね。自分が傷つきたくないからですよね。心を込めて捧げた贈り物は、相手にとってそれが喜ばれようが喜ばれまいが受け入れるべきである。私は偉い、私は頑張った、私はこの人を愛している、そう誇りたいわけです。でもここが私たちが本当に知らなければならない神様の真実な姿です。神様は嫌なものは嫌とおっしゃるし、そんな捧げ物は私を欲しくないと言っているんです。相手のことを愛してないときに捧げる捧げ物って、贈り物って、それは自分の中の中途半端さや愛のなさをごまかしているときがあります。 ご主人が突然わけもなく花束を持って帰ったら何か不審に思いなさいっていうような言葉があるかどうか分かりませんけれども、本当に愛してそれをする時もあれば何か裏がある時もあるかもしれない。でも人間関係ならばそういうことがあったとしても何とかやり直すことはできるかも。さっきお話しした2人の話ですけども、実は短く結末を言いますと、2人はそれをスタートとして一生懸命いろんなことを乗り越えて結婚に導かれましたですね。結婚式をさせていただいたんですけれども、それは本当にハレルヤで感謝です。でも神様と私たちの関係には、本当に神様ははっきりとおっしゃる、私はあなたの愛のない、真剣に私を愛さない、いい加減で自己満足のただの宗教のような捧げ物は望まないんだとおっしゃっているんです。それは今言った通りです。自己満足なんです。私たちも含めて霊的な何かをやってればクリスチャンとしてこれでいいんじゃないだろうかって思うことはないでしょうか。もしかしたらこれって神様に喜ばれてないかもしれないけれども、自分の心が沿っていかないからとりあえずこれしとこう、そこまできちんと筋道立てて考えてやってないとは思うんですが、私たちは無意識のうちにそれをやってしまう、やることができる、実は逆に恐ろしい存在なんだと。考えずに神様の御心でないことをまるで喜ばれているかのように思い込んでやる、やり続ける、その先には何が待ってるでしょうか。神様は私たちを愛してるから厳しいことを言うことを恐れない、私たちを暗闇から光の中に共に歩もうと言ってくださる主は、光を明らかにして見せてくださる。それは違うよ、私は喜んでないんだ、そのような心や愛のこもってない捧げ物で自己満足するのをやめなさい。そして神様はおっしゃってます、私が求めるのはあなた方が私のところに来て清いものを求めることだ、罪から手を離して、そして人のために正しいことを行うことだ、正と義を求めて生きよう。特にこの箇所で言われているのは一章の、後半ですけれども、善を行うことを習い、公平を求め、虐げる者を戒め、みなしごを正しく守り、家父の訴え、やもめですね、やもめの訴えを弁護せよ、弱い人たちを助けようとおっしゃる、それは犠牲が求められる、だから神様とりあえず私ができることをと言って、また我々は楽な道に行きたくなるかもしれませんが、神様はいい加減なごまかしの捧げ物を喜ばれない、本気で正と義を求めそこに生きる人を喜ばれる。二つ目のことは、神様は私たちすべての人に来なさいと声をかけて招いておられます。神様が来なさいと言って招いてらっしゃる声に応じて神様に従う、これが私たち人間のなすべき分だっていうことです。一章の十八節、主は言われる、さあ我々は互いに論じよう、たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ、紅のように赤くても羊の毛のようになるのだ。こちらの教会では教会の聖書として口語訳聖書を使っていらっしゃいます。私は普段新改訳聖書を読んでいるので、この来なさいという言葉が実はここにはあっていうことを知りました。他の訳の聖書を照らし合わせ、そしてまた言語に戻っていくところに、やはりここには実はさあ来なさい、私たちは互いに論じ合おうという言葉が隠れているんだそうです。ぜひこれは覚えておいてください。これはキーワードです。来なさい、人間が作った宗教というのは、私たち人間が神様に近づこうとして頑張って努力をして、そしてあらゆる理性と姿勢を尽くし、また霊性もそこに尽くして近づこうとする手段です。神様に近づこうとする手段です。どんなに よくできたもののように見えても、どんなにホーリー、聖なるもののように見えても、私たちが神様の聖、ホーリネスを知れば知るほど、神様の義、ジャスティス and ライチェスネスを知れば知るほど、人間の生み出す宗教、人間がなす良い技、行い、努力、自分自身の良さが神様にどんなに程遠いか、どこまで頑張っても横を見るとみんな同じようにストラグルしながら、どんぐりの背比べのように、神様から程遠い、到達することができないということを私たちは知ると思うんです。真剣に神様に出会いたいと思う方ならば、その我々人間の限界には気づかれると私は確信をしています。私もその一人です。でもじゃあどうすればいいんだ。だから神様は来なさいって招いておられるんです。来なさい、おいでよって誘ってくれる、そんな神様が私の神様ですよ。いつまでもどこまでも我々が努力してもはっはっはって見下ろしてですね、お前たちはそんなに罪深いから絶対に来ることはできないのだ、さようならっていうような神様ではなくて、あなた方は罪深いけれども愚かだけれども来なさい、私のもとに来なさい、帰りなさい、そう言ってくださるのが我々の天の父なる神様なんです。神様は来なさいと招いてるだけではありません。私たちがどうやって行けばいいかじゃわからない、だから行くために道を備えてくださった、その道がイエス・キリスト、私は道であり真理であり命なのです、誰でも私を通してでなければ父なる神のところに行くことのできる人はいませんとおっしゃったイエス様です。道まで用意してくださった。私たちは何をためらうことがあるでしょうか。しかもさらに今お読みしたように、神様のところに行ったら何が待ってますか。それは真っ赤に血の色に染まった私たちの罪深さが雪のように白くされる、生まれたばかりの羊の毛のように純白な状態に罪が許されて清められる。じゃあどんなに頑張ってもなすことができない罪の許しと清めを、私たちは主のもとに行くだけで与えられるっていうんです。そしてもう一箇所、来なさいとおっしゃってるところがあるんです。それは2章の5節、ここも今気がつきましたけども、来なさいが出てませんが、2章の5節は実はヤコブの家よ来なさいという招きの言葉が隠れてるんです。さあ我々は主の光に歩もう、来なさい、私と一緒に歩もう、神様と一緒に歩むことが主の光の中を歩むっていうことなんです。私は若い頃、まあ、今も若いつもりなんですけれども、もう長い間勘違いしてました。光の中を歩もうって聞くと、そうか、自分が頑張ってクリスチャンとして成長していい証人になったら、いろいろしっかり奉仕できるようになったら、聖書をしっかり読んで聖書を学んで人に伝えれるようになったら、光のような存在として輝けるのかな、そんな光である私を主は喜んでくれるのかなって、それが光の中を歩むことであるかのように思ってて、すっごいプレッシャーを感じながらクリスチャンとして歩んでたんです。だからなんかあんまりですね、楽しいとかジョイジョイじゃないですけども、喜びで湧き上がるというよりも頑張らねば、ね、訓練の世界ですね、切磋琢磨して一生懸命の世界だったんですね。でも主が言ってるのは、来なさい、一緒に私の光の中を歩もうなんです。しかもこれご存知の通りイスラエルへの言葉ですよね。だから今までずっと暗闇の中を歩んでいた、罪深くて愚かで本当に真っ暗な闇を歩んでいるイスラエルに、主は来なさい、光の中を歩もう、つまりこのトランジションというかトランスフォーメーションというのは、 主にあっては本当にあっという間なんだということ、私たちはまだ遠いなと思うんですけれども、主と一緒にいる、主のもとに帰る、それが闇から光へ。今日ちょうどユースに出た時に、あの創世記の一章をリーダーの方がお話をしてくださいました。神様が最初に作られたのは何ですか？ですよね。なぜ？それは主が光だからです。主と共にいるということはもう光の中を歩んでいるんです。私たちが光になるんではない、私たちが頑張って頑張って自家発電機みたいにして光を力を生み出すんじゃなくて、来なさいと言われた招きの声に応じること、それで十分だということ。3つ目のポイントを見て、そして閉じていきたいと思います。3つ目に、神様はこんなご自身を明らかにされています。それは何かというと、神様は私たちが神様を知ることができるようにご自分を明らかにされました。だから私たちは神様を知ります。そして神を知るとは己を、自分を知ることです。そして神様を知り、自分を知るときに私たちはこのお方の前に低く低く減り下るものとなる。これが実は私たち神の子供たち、クリスチャン、教会が本当に歩むべきふさわしい姿であり人生だということを、その言葉を持って、閉じていきたいと思います。これは2章の中に何度も何度も繰り返されている表現からそれは分かってきます。今読みませんけども、2章の10節11節、17から19、21から22、その中に何度も出てくるのは、その日、その日という言葉はよく出ますね、聖書。その人はあの日です。あの日っていつですか？分かります。神様がこの地上を、この世界を再び支配してご自分の手に収めてくださる日です。その日が来たら、神様の栄光が完全と照らされて、すべてのものがもうその方の姿を見れなくなるっていうんです。傲慢なものは減り下らされ、神に敵対するものは神様が裁かれる。だからあなた方は岩の間に身を隠して、もちろん岩の間っていうのは、それは文字通り岩の間かもしれないし、岩はないかもしれない、でも本当に隠れるようにしてっていうことですね。自分の自我とエゴとプライドを捨てて砕かれて、主の前で小さくなりなさいっていうことです。あなた方は本当に小さくなって低くなって、そして主の皆だけが、主お一人だけが崇められる、その賛美と礼拝に加わりなさいとイザヤは予言しています。私はこんな神様をまだまだまだまだ知らないんだなって本当に思います。もし知ってたらですね、日々の歩みの中でもっと謙遜な人に変えられていくはずです。知らないから傲慢さがいつも表に出てきて、神様に盾ついたり、他の人を平気で傷つけたり、自分の方が正しい、自分が人の意見を聞けない、そういう人間であり続けるんです。神を知るならば私はみんな砕かれていく。神を知るときに私たちは自分のことも知ることができます。なぜですか？それは神様はご自分の姿に似せて私たちを作られたからです。逆説的に言うと、なぜ私たちは自分のことを本当に知ることができないのでしょうか？私は50を過ぎてもずっと同じ悩みが消えません。私は一体本当に何者なんだろうか、何をすべきなんだろうかって本当に悩んでます。なぜ私たちは自分が分からなくなったのか、それは神様から離れて、もともとのあるべきオリジナルの姿、神様だけが知っている私の青写真を忘れてしまったから、そこから離れたから。だから私たちは生まれて人生を歩みながら 私は何者で、どこから来てどこに行くのか、何をすればいいんでしょうか、どんな人と出会うのでしょうか、私は誰でしょうか、ずっとアイデンティティを探している。自分のアイデンティティを探そうとして、いろんなところに行って、いろんなことをし、いろんな人を通し、仕事をし、勉強をし、研究をし、そして楽しみをエンジョイしますけれども、一番忘れてるのは作り主のところに帰ることでしょう。だって私はあなたを私に似たものに作ったんだからってずっとおっしゃっている。そしてその元の姿に立ち返らされるということは、神は神であられ、私は人間、神は栄光に満ちた永遠から永遠まで生きてらっしゃる完全で、完全に清く完全な正義を持っていて、私などお呼びもしないお方、私の捧げ物を本当にリジェクトすることのできるお方、私がどんなに頑張っても神様には到底行くことのできないお方なのに、来なさいと言ってくださった。なんという恵みと憐れみに満ちた神様だろうってことがもっと分かってくる。ああ、神様ってこんな方だったんだ。すっごいな。こんな神様に愛されてんだな。と、また自分が何者なのかも分かってくる。どうか私たちが、この神様から与えられた聖書の御言葉をたくさん読んだ方がいいってわけじゃないです。皆さん、その日もし、ああ分かりましたって言えるのが一節、たった一節だったとしても、それでいいんです。その一節の一言の言葉の中に込められている神様の思いをしっかりと受け入れようではありませんか。自分の思いに従って生きることをやめ、自己中心な自己満足な宗教から手を離し、いい加減でごまかしの捧げ物をやめる。神様が求めてらっしゃるものを求める。来なさいという声に従う。そしてこのお方の前にひれ伏しながら、ますますますます自分が死んでいく、砕かれる人生、実はそれが私たちが心の底から喜び楽しめる人生であることをご一緒に味わっていきたいと思います。お祈りしましょう。私たちが本当は永遠に知ることのできなかったはずの天の父様、しかし私たちが知ることができるようにご自身を表し、御子イエス様を与えてくださった天の父よ、ありがとうございます。御言葉を感謝します。御言葉を私たちが読み、心に留め、味わい、御言葉によって生かされ、御言葉を食べ飲み、そして周りの方々にシェアしながら、あなたを知ってゆく、知らせていただけるこの幸いを心から感謝をいたします。どうか私たちにますます謙遜を与えてください。私たちはまだまだ何も知りません。知らないことさえ知らない。しかし知らないあなたがまだたくさんいらっしゃるということは、何という楽しみ、希望でしょうか。主よ、今日から私たちはあなたを知るたびにまた出ていきます。どうぞお一人お一人があなたと歩み、交わり、光の中をいつも歩むことができますように。そして今まで暗闇の中で隠されていたあなたの姿が光に照らし出されて、あなたと出会い続けることができますように。そのような私たちを通して、あなたが愛していらっしゃるこの世界が、私の隣人があなたに触れられますように、あなたの癒しを受け、あなたの愛と恵みで生かされますように、感謝して主イエス様の御名によってお祈りします。